もしもし、テレホン人生相談です。
こんにちは。
今日はどんなご相談ですか？
ママ友人間関係についてご相談です。小学校からの子供を通してのママ友なんですけれども。
はい、あなたおいくつですか？
57歳です。
はい。ご主人はいらっしゃいますか？
いや、
じゃあ、
離婚しました。
シングルなんですね。
はい、そうです。
お子さんは？
一人息子です。
おいくつですか、今？
29歳です。
小学校の頃からそのママ友とずっと付き合ってるんですね。
はい、あ、そうです。
そのお友達はおいくつですか？
今50歳です。
そこのお子さんっていうのは女の子ですか、男の子ですか？
同じ一人息子ですね。
あ、そうですか。
はい、今から10ヶ月前に電話がかかってきまして、
はい、
実は長いことちょっと彼女ともご無沙汰していて、
はい、
懐かしさもあっておしゃべりしてたんですけれども、
はい、
まあ、そしたら彼女の方が席を切ったように、
うん、
今までのそのご自分のことや、
うん、
今はこういう生活しているのっていうふうに自分のことをどんどん語るようになってきたんですね。
うん、
今彼女がいる、私は一度もお目にかかったことのないご近所の人たちとの交友関係を延々と話し出すんですね。
うん、
で、なんかその後も毎日かかってきてしまいまして、お電話が、
う
ん、で、その同じ話の繰り返しなんですね。
はい、
で、そのママ友その今その接し方についてアドバイスをいただけたらなと思ってお電話差し上げました。
優しい方ですね、あなた。そんなもん出なきゃいいじゃない。だって今全然近所じゃないんでしょ？
近所じゃないんです。はい、
なんかあったんですかね、そのママ友の人。
彼女も離婚しまして、お姑さんとかお姑さんとの話も聞いてたんですけれど、
うん、
仲が良くなくって、うん、ちょっとこういろいろなことを言われまして、彼女自身もちょっとこう気持ちが折れちゃってるよ部分もあって、
うん、
離婚するちょっと前あたりからか人が怖いっていうようになったんですね。彼女自身の精神的にバランスが崩れてきてしまって。
はあ、ははあ、電話ってどのぐらいするんですか、時間？
長い時で最長5時間でした。
5時間
はい。11時ぐらいにかかってきて、もう夜中ずっと明け方近くまで話し込んだってこともありますし、まあ最低でも 2,3 時間は話してしまってます。で、彼女自身ちょっと実はうつ病を患ってまして。
今？
はい。それでどのように接していいのかっていうことでね、悩んで、で、私のことも逆にこうつつくんですね、彼女自身が。あの時ね、ああしてればね、こういう結果にはならなかったとか、結構強く言ってくるんですよ。あ、確かに一理あるっていうふうに思っちゃって、やっぱりこう無限にできないというか、そんな感じですね。
彼女はあれですか？ちゃんと病院にかかったりとかなさってるんですか？
はい、かかってます。で、入院もしたこともあるので、はい。
会ったりはなさらないんですか？
会えない距離なんですよ、実は。
わかりました。じゃあ、回答者の先生に聞いてみましょう。
あ、はい。
はい。弁護士の大迫恵美子先生です。
その方は、うつ病だっていうことなんですけど、
はい、
お医者さんにどんなふうに言われてるかとか、そういうことは聞いてますか？
詳しい内容は私は聞いてはおりません。
前に彼女と最後に話をしたのはいつ頃ですか？
6年前ですね。
その頃も病気だったんですか？
その頃もやっぱりなんかもう人が怖いっていう風な感じで、前から歩いてくる人たちを見て怖いとか、あとはこうなんか人間恐怖症みたいな感じで。
相手の方のことも気になるんですけどね。
はい。
片方ではね、あなたのことも気になるんですよ。あなたご自身は何かこう病気にかかってるってことはないんですか？
心のですか？心の病気というか。
まあ、それ、まあ、いろいろ取り混ぜて。
心配症っていうのはありますけど、あとは、こう、優柔不断っていう、まあ、自分の消極性ですかね。そんなところでしょうか。
うん。そういうことがね、直接の問題だとすると、
うん、
電話かかってきてうんざりなんだけれども、どうしても、嫌われたくないので、やめてって言えませんっていう、うん、そういう話なんですかね。うん、それはね、割と、まあ簡単な話っていうか、そういう性格はどうしたらいいでしょうねみたいなことでしょうけど、
うん、
そういう問題なんですかね、今日のお電話は。
自分が彼女に対してしてあげれることがないから、やっぱり話を聞くだけになってしまうという、それの繰り返しになっちゃうのかなって自分の中では思ってて、本当は嫌だっていう気持ちも心の中には渦巻いておりまして。
ね、どうしてそれをね、嫌だって思ってますっていうことをおっしゃらないの？
根底に嫌われたくないというような、思い もあるのかなと思うのと、あとは子供を通してのお友達だったので、とてもお互いに協力してきたこともあって、
まあもうお子さん29歳でしょ。
そうです、はい、
でその向こうのお子さんと今も友達なんですか。
親密な関係ではなくなってしまいましたね。
まあ息子さんはもう関係ないじゃないですか、
はい、
だから要するにあなたがその人を友達としてね、どうなのかっていう話ですよね。
はい、
常識的に考えれば、要するにマナーも知らない失礼な人ですよね。
そこまで言えればいいけど、私の口からは何ともそういうふうにどうしてもなんか言えなくなってないんですよ、うん、
あのね、そこなんですよ。さっきからあなたのとても気になるのはね、
うん、
そういうどうしてそのネガティブな反応を示してはいないんだけど、でもそう思っているかのようなことをね言って、しかもそう思っているのは私はいけないこと言ってますよねっていう雰囲気でおっしゃるのでね、
はい、
そういうそのあなたのものの言い方の方に、なんか大丈夫なんだろうかなっていう気持ちが湧いてきちゃうんですよ。
そうですか。
なぜそんなに振り払うこともできないほどね、6年間も連絡のなかった人に今縛られてるんですか。
はい、なんかここで突き放してしまうと、彼女自身がなんかこう思い誤ってっていう、そういう気持ちにもなってしまうんですね。
そうなの？だって近所の人の悪口を言ってるんでしょ今は。
そうです、悪口も言いますし、まあ、性格的には彼女の方がストレートですね。で、私には彼女はあのカッコつけてるだとかね、なんでそんなにね、あの自分をね飾ってるのとか、もっとね正直にとか、なんだかこう不安定でアンバランスだから、もし私がこれでもうかけてこないでとかなんか言ってしまったとしたら、彼女がかなり落ち込むんではないかという、その心配は自分の中にはあるんですよね。
彼女がそのあなたのことをかっこつけてるとかね、
は
い、正直じゃないっていう、理由はわかるような気がしますよ。ご自身ではそう思いませんか。
うん、やっぱりこう自分をさらけ出さないっていうのが、私もう昔からそうなんですけど、自分を分かってもらうにっていうことがどんなに難しいことかっていうね、ちょっとおかしな話なんですけど、私なんか自分自身がちょっと八方美人的なところがあるのかなっていう、あの人助けではないんですけれども、自分ができる範囲で、自分ができるというか、あの今いる自分の立場、置かれてる立場で何ができるのかっていうことは常にやっぱ思いますね。
うん、なんかね、あのごめんなさいね、
はい、
正直じゃない人だなって思っちゃうんです、あなたが喋ってるの聞くとね。
そうですか。
はい、
うん、
少なくともあなたの気持ちとね、あなたの言ってることとは一致してないんだろうなと思いますよ。
うん、
あのそんなにね、はい、まあなたがそれほど、あなたが口で言うほど彼女のために何かしてあげたいとかね、しなければならないっていう気持ちを持っているんだとすると、あなたの言葉の端々に出てくる彼女に対する批判は何なんだろうっていうこともわからない。
うん、
でもあなたはやっぱ彼女のこと嫌いなんだなってわかりますよ。嫌いだし、本当は迷惑だと思ってるんだろうなとも思いますけど、だってあなたは何もできないことは自分で分かってるでしょ。それなのに私が何かできることがあるんじゃないかと思ってっていうのは嘘ですよね。
行動には移せないっていうような、
いや、行動したら何かできますか。例えば彼女に会いに行って、
はい、
彼女の今の苦悩とかね、状況を改善するようなことをするあなたに何ができるんですか。
逆に正直言うと重くなってしまいます、気持ち的に。
あなたの気持ちのこと？
そうですね。
全然ね、あなたね、彼女のことは考えてないんですよ。
うん、
彼女を改善させてあげようとかね、彼女の苦しみを覗いてあげようとかもあんまり思ってないし、
うん、
それから彼女の苦しみを覗くために私はこういうことをするとか、こういうことができるっていうことも何も考えてないでしょ。
うん、ただ手紙を書くぐらいとかですかね。
だって今電話で喋ってるんでしょ。
彼女からは手紙が来るんですけれども。
手紙も来るんですか。
そうなんです、はい、
その状況自体があの非常にその病的なものを感じるんですよ。
うん、
でそれにそのお付き合いしてることが本当に彼女のためになってるのかどうかはね、漠然と思うんですけどね。
うん、やっぱり距離を置きながらっていうことの方が、
あのね、あなたの話のね、すっごく分かりづらいところは、
はい、
どこに軸を置いて喋ってるのかがよく分からなくなっちゃうんです。つまり私というね、自分の立場からこういうことをした方が自分にとっていいのか悪いのかっていう軸で喋っているのかね、彼女のためっていう軸で喋っているのかがね、
うん、
あの時々こうスライドするので分からなくなるんですよ。 で、そのスライドするもんだから、私は最初はあなたはね、友達のために何かできないかって言ってる人なのかと思って聞いていたら、あ、実は全然友達のことなんか考えてないなって思っちゃうんですよ。だってスライドして自分が、そうすると自分はどうなのかみたいな話になっちゃうから。だからあなた自身もね、相手なのか自分なのか、
はい、
それがない人にみたいな喋り方をするので、
はい、
だからさっき病気時は大丈夫ですかって伺ったんですけど、でもあなた自身は別に病気ではありませんっておっしゃるのでね、でも本当にって思っちゃうぐらい、そのあなたの話し方にね、人間としてあの、
はい、
持っているべき軸がね、ないような喋り方をされるので、あのすごく難しいなと思うんです。あの要するに本当のこと言ってないんですよ。あなたは自分 の、 あの気持ちをちゃんと言うことをね、怖がっているんだと思いますけど。
わかります、はい、そうです、その通りですね。
だから下手なことを言うとものすごく自分は嫌われちゃうのでね、うん、こういうことを言っとけば嫌われないだろうと思うようなことばっかり選んで言ってるんだと思いますけどね。で、その彼女のようにちょっと問題を抱えてる人とあなたが絡まってしまうと、
はい、
相手がぐるぐる回っててもあなた自身も一緒にぐるぐる回っちゃって、しかも時々相手になったり自分になったりするもんだから、
はい、
聞いてる方はね、今どこの位置で喋ってるのかが分からなくなっちゃうんですよ。で、それをね、なんかすごくいいことのように言ったりするのでね、
はい、
相手に合わせているからとか、相手を傷つけたくないからこういう言い方なんですって言ってるのかもしれないけど、全然ね、そういう、まあ、船酔いしてる人みたいに病気の人なのかなって思っちゃうんですよ。やっぱりこの電話、最初に思った通りあなたの問題なんだと思うんですよね。
私ですか？はい。
あなたがもうちょっと自分をね、あなた自身、あのこんなそういうあの生き方してると苦しくないですか？そんなに自分を、あのガードしないといけないほど自分のことをね、信用してなくて、自分はそんなに人に好かれないと思っててね、あの自分の本当の姿を見たらみんな自分のこと嫌いになっちゃうとか思いながら、自分がそこまで信用できないっていうのは相当苦しくないですか？でもやっぱりね、人はね、あの他人をね見るときに、そのすごいガードの硬い人と付き合っても何も楽しくないですし、あの少なくとも自分が受け入れられたっていう感覚は全く持てないですからね、大親友にはあまりならないんですよ。
親友と呼べる人は一人だけしかいないかもしれないんですけど、ただワイワイと騒ぎながら楽しめるのはお友達は、ま、ほとんどいませんね。
親友一人だけいるっておっしゃいましたよね。
そうですね。
その人にこの彼女のこと聞きました？は
い、聞きました。相手にしない方がいいと。
じゃあその言い通りにしたら？それ以外に何があるんですか？
そうですね。
あなたはね、私は、まあ、はい、人のことが心配なのでね、無限に、うん、あの断ったりできないし、優柔不断な性格なのできっぱり言えないんですみたいな単純な話にしようとしてるんですけど、この人のことをね、あの切ってしまうのが惜しいと思ってるんじゃないのかなと思うんですよね。だってこの人は明らかに自分よりもね、問題が深い人じゃないですか。あなた自身自分には問題があるとうすうすは思っててね、彼女のようなちょっと問題が深刻そうな人は見てると安心するんじゃありません？だからそれすごく良くないことじゃないですか。
はい。
つまりあれですか、他人の不幸は蜜の味ってやつですか？
まあ、そういうところがありますね。少しこうこの人が問題があるということにあなたは寄りかかってますよね。だからもうそういうことをするのはね、あなたにとって良くないと思う。
そうですか。
こんなことで楽しんでちゃダメ、切りなさいっていうのが答えなのかもしれない。
わかりました。はい。
私はあのあなたの唯一の親友が言ってくれた、そういうのは切っちゃいなさいっていうのに従ってみるのがいいと思いますよ。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあ失礼します。
失礼いたします。はい。